おはようございます。清瀬キングダムチャーチの代表牧師岡田雅宏と申します。ご一緒に聖書の御言葉を分かち合ってまいりましょう。今日の聖書箇所はローマ10章の13節から21節で、主題は信仰と救いとキリストという主題で御言葉を取り次ぎいたします。よろしくお願いいたします。今日の聖書箇所からの内容としては、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるということで、救いについて、キリストについて、またイスラエル人についても書かれております。よろしくお願いします。
ローマ人への手紙10章13節から21節。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたかとイザヤは言っています。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことは、キリストについての言葉を通して実現するのです。では私は尋ねます。彼らは聞かなかったのでしょうか？いいえ、むしろ、その響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。では私は尋ねます。イスラエルは知らなかったのでしょうか？まずモーセがこう言っています。私は民でない者たちであなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる。またイザヤは大胆にもこう言っています。私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた。不従順で反抗する民に対して。
今日は3つのポイントでメッセージいたします。1つ目のポイントの題は、主の御名。主の御名というポイントの題でございます。ローマ人の10章の13節から15節を引用いたします。最初のところに、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるという完全な救いについて書かれている。これがまあ力強い御言葉でありますが、その後に書かれているのはまあ4つ書かれていて、一つはまあ信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。というふうに書かれているんですね。私はこの御言葉がまあ好きなんで、時々思い出すんですけれども、まあこれをちょっと簡単に説明していきますと、まず一つ目は、イエス・キリストを神と信じていないのに、イエス様と呼び求めることはできません。まあ当たり前なことなんですが、でもここが、まあ初めの出発点みたいなところでありますね。まず信じてないところから始まるわけです。次に二つ目は、イエスは主キリストと聞いたことがないのに、知らない方を神と信じることができません。これもそうで、救い主の名前がわからないのに、あ、神ですと信じることはできないっていうね、まあ、次の段階と言えます。次に三つ目は、イエスは主キリストと私に述べ伝える人がなくして、私は聞くことができません。そう、当たり前なんですね。これ、述べ伝える人がいなければ、という人の問題にこうなってくるわけですが、まだこの四つ目があるんですね。 神から使わされなくては、イエスは主キリストと私にこう述べ伝えることができませんというね。私に述べ伝えることができない。そうすると、伝える人々の足はなんと立派と書かれているところで、なんと一番初めは主の御名を述べ伝える人から始まるんだということであって、これは神が使わせな、されなければいない。だから簡単に言えば自分が立候補して勝手に述べ伝えようというので伝えたとしたら、神から呼ばれてない、コーリングされてないのに、自分が立候補して、聖書の言葉、救いの言葉を語るっていうのは、まあ、宗教とか自分の教えということになる。神の福音ではない。キリストの福音ではないという霊的な面なんでありますね。でも、神は霊ですからっていうことがあるように、神の霊によって信じなければ信じることはできないと言ってるように、御霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないと言ってるように、すべては神の計画は神の霊、聖霊によって進んでいるということでありますね。個人的な救いも聖霊によって来ますが、宣教も聖霊によってなされているということであります。だから、主の御名を呼び求めるは誰でも救われるんですが、神から使わされたものが福音を伝えるところから福音は始まるということでありますので、それぞれが伝えるということが、この地上で福音が広がることの始まりだということでありますね。クリスチャンはやっぱりそこを考えなければならない。で、二つ目のキリストについてということで、ローマ人の手紙の10章の16節から18節、16節から18節を引用いたします。ちょっと残念な言い方ですけどもね、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかと、祝福音に従ったんではありませんよねというふうに、こう、イザヤの言葉で始まってるんですがね。結局、私たちっていうのは、聞いたけどとか、伝えたけど、なんだろうな、信じた人はいるのかとかですね。でも自分が信じたんだから、だから誰かが信じるはずだっていうね、そういう、なんか、逆説的な、まあ、信仰から信じてるところもある。まあ、確かですね。でも、御言葉によらなければ、すべては、真理じゃないんで、ここでは、聞くことはキリストについての御言葉によるのですってこう書いてあるんですね。だから聞くって言った時に、聖書の、まあ、倫理道徳的なものとか、体験談とか証だとか、そういうところは入るかもしれませんが、本当のところは、霊的なキリストについてを聖書から御言葉で聞く。だから、御言葉で聞くとか、御言葉に聞くとかという表現ありますが、まさにこれが大事なところである。そして信仰は聞くことから始まりと言いますから、聞くっていう姿勢がちゃんとしてないと、これは、悟ることができない。要するに、知識というのはそのままでは力がない。悟ったものがパワーになる。悟ったことっていうのは、使うことができる状態になっている。使えて、道具というのは、それが力を発揮するわけですね。で、聖書はそう言ってきたんですが、果たして彼らは聞こえなかったのでしょうかというふうに、18節に書いてあって、聞こえてんだろうかと語った人たちや伝道者は皆を思うんでありますけれども、そうではない。これはまあ慰めといえば慰めであるんですけれども、詩編にはこう書いてあると、詩編の19編の4節に書いてあるところをまあ引用してですね、聞こえなかったのでしょうか？違います。その言葉は地の果てまで届いたと詩編に書いてあるんですね。詩編の19編の4節にあるところなんですけども、地の果てまで届いたっていうのは、これは今の時代のことを予言しているんですね。で、今の時代は聞こうと思えばいつでも聞けます。知ろうと思えばいつでも知ることができます。つまりこの聖書の御言葉が実現している時代に私たちは生きております。だから私たちは失望する必要はない。とにかくすべきことをする。 で、主に委ねる。委ねるっていうのは、してから待つ。しないで待つんではなく、してから待つ。さて、三つ目のポイントです。民でないものとイスラエル。民でないものとイスラエルというポイントの題でありますが、ローマの10章の19節から20節、19節から21節のところでありまして、まあ、果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか？で、モーセが言うわけですね。私は民でないもののことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。まあこれは、異邦人たちが本当に妬みを起こさせるっていうのは、今異邦人の救いの時代、求めてなかった異邦人がイエス・キリストと出会って、あ、救い主なんだと。で、なんか礼拝をやって賛美して元気ついてると。あ、自分たちは何やってんだろうとユダヤ人、イスラエル人たちは思って妬む。で、妬みを起こした結果、じゃあと言って求めるならば、まあ、メシアニック・ジューと今言われてますが、ユダヤ人の中でクリスチャンたちが起こされている人たちもいるんですが、残念なことに、イエスを十字架刑で処刑したのはイスラエル人、ユダヤ人ですから、救いは難しいんでありますね。自分たちの先祖がやってしまったことを、これを考えなきゃいけなくなるからでありますけども、イザヤは言いました。私は私を求めないものに見出され、私を尋ね求めないものに自分を表した。要するに神は異邦人に姿を表して、異邦人の救いを今推し進めている、今の時代ですよ、ということで、まあ、大胆にイザヤは、まあ、予言し、今の時代をそれは実現している。またイスラエルについて、不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。まあ、イスラエル、ユダヤ人たちは頑固にされて、そして反抗している民でも手を差し伸べた。だから、イスラエル人たちにも救いのチャンスがあるんで、だから今、メシアニック従という形で増えていっている。まあ、エルサレムには、プレイヤーズタワーという12階建てのビルがありまして、私はイスラエル旅行をした時に、その、上のところで一緒にイスラエル人たちと共に賛美と祈りを捧げた経験がありますが、非常に熱心でありますね。だからこれは手本になる信仰でありますが、さて、まあ結論にまあ入っていきますけども、今の時代、まさに主イエス・キリストの皆を呼ぶ者は皆救われます。これは完全な救いの福音が今あった上で、そして全世界にキリストの福音を述べ伝えている人々が福音宣教の始まり、福音伝道の始まりでありまして、そしてそこの人たちから聞いて、信じて、求めて、そして救い、命を得て、天の御国に入る。全世界でキリストの福音ことから信仰が始まりましたけれども、信仰の福音というのは聞くことから始まります。ところが聞くって言った時に大事なのは聖書からキリストについての御言葉を聞いて知ることによるんで、倫理道徳とか一般的な常識とか知恵とか勉強とかそういう権威とかそういうことではないんでありますね。キリストについて知ることが私たちが神の子として神の似姿とされる唯一の門であり道なんであります。それは、イエス・キリストが道であり、真理であり、命だと言ったことによってわかると思います。今日の御言葉において、皆様方に何が残ったでしょうか。残ったものを忘れずに、日々生活で用いていただければ幸いであります。以上で私のメッセージを終わります。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。